はい、皆さんおはようございます。
グッドモーニング。
おはようございます。
今日、皆さんとまたこうして礼拝が一緒にできることを本当に幸いに思います。今日初めてあの教会にいらしてくださった方、心から歓迎いたします。今日は、エフェソの、今お読みした、その手紙の5章21節から6章の9節までで、世界で一番大切な人と題して、お話しさせていただきます。 お手元に、アウトラインにあるでしょうか。空欄が空いているかと思うので、もしですね、前の方に赤い字でこのアウトライン、あ、ごめんなさい、下にアンダーラインが、下線がね、引かれている場所がありましたら、もしあの筆記用具で書き込んでいただければなと思います。キルケゴールという哲学者が、次のようなことを言っています。結婚した前、君は後悔するだろう。結婚しないでいた前、君は後悔するだろう。 A さんと結婚すれば、 B さんと結婚すればよかったと後悔し、 B さんと結婚すれば、 A さんと結婚すればよかったと思うだろうということを言っています。いずれにしても人間というのは、非常に身勝手なところがあるようですね。A philosopher Søren Kierkegaard once said, "Marry, and you will regret it." Marry, and you will regret it. If you don't marry, you will regret it. If you marry or do not marry, you will regret both. So either way, it seems that humans are very self-centered. こんな話を聞いたことがあります。ある、ご夫婦が、離婚をしてしまいました。離婚の原因は便座です。便座といっても、風邪薬ではなくて、トイレの便座です。洋式トイレを使うときに、一般的にこう男性は便座を上げます。女性は便座を下ろすわけですね。その、離婚した夫婦は何が原因かと言いますと、男性は上げて使うわけですけれども、奥さんが使おうとするといつも上げてはあるわけなんですね。ですからご主人に、あなた使ったらちゃんと下ろしておいてっていうふうに、こう言ったわけです。しばらくの間、ご主人は自分が使った後に下ろしていたわけなんですけれども、ちょっと考えてみるとですね、よく考えてみると、なんで俺だけやらなきゃいけないのかっていうふうに不満が湧いてきたわけです。それで、奥さんに、お前が使ったらお前開けとけってこう言ったわけなんですね。それでまあ、お互いにトイレの問題だけに水かけ論になってしまったわけなんですね。なかなかこう結論が出ないわけです。それで、その問題がですね、この、新聞のいわゆる投書欄に、出された、わけなんですね。そして読者を巻き込んでもいろんなこう、意見とか考え方がね出てきたわけなんです。結局ですね、結論が出なくて、そのご夫婦はそれが原因で、まあ、他にも、ね、いろんな原因があったかと思うんですけれども、まあ、それが一つの引き金になって離婚になってしまいました。トイレの問題で、あ、山崎龍が、トイレの問題で離婚してしまうとは運が悪いと思います。もし皆さんだったらそれをどう解決しますか。まあ、その、新聞の投書欄にはですね、まあ、そんなにもう言うんだったらトイレを2つ作ってね、男性用と女性用に分けたらどうだですとか、あるいは、1週間ずつで交代にしたらどうだとかね、あるいは、もうね、こう臭いものには蓋をして、使わなければどうだとかですね、まあ、いろんな、まあ、意見が出たそうなんですけれども、私たちの家庭でもし、そういう問題が起こったらどう解決なさいますか。あるいはどう解決されてますか。英語でね、なかなか説明できないんですが、ちょっと頑張ってみますね。So there was a couple who got divorced. the cause of the problem, the divorce, was toilet seat. In general, men leave the toilet seat up, and ladies leave the toilet seat down. And the cause of the divorce was that when his wife wanted to use the toilet, the seat was always up. So she told her husband, hey, make sure to put the seat down after you use it. For a while, the husband put the seat down and after he used it. But when he thought about it, he wondered, why am I the only one who has to do this? So he told his wife, hey, you leave the seat up after you use it. Then things became more complicated, and they couldn't resolve the problem. Then this issue was in the opinion column on the newspaper, and many readers had opinions about the problems. And after all, no solution was found, and this couple got divorced because of this issue. Maybe this is not the only one of the problems, but they have many more problems. But this divorce was triggered by this issue. So if this was you, how would you solve it? By the way, some of the comments in the opinion column and the newspaper were something like, why don't they build two restrooms and have each men's room and ladies' room? Or why don't they take turns every week? Sounds like a good idea. Or there's a Japanese proverb that says to put a lid on something that sticks. So what about not using the toilet at all? And so on. So if you had such an issue in your home, how would you resolve it? Or how have you been resolving it? こういったケースですね、まあ、時々こういったね、いろんなケースがあると思うんですけれども、私たちは、こういったケースに、聖書的な解決法を知っていますね。それは、自分がしてほしいようにあなたの隣人にしてあげなさいよっていうことです。自分がしてもらいたいように相手の方にもしてあげるんだ。これが聖書が教える解決法ですね。ガラテヤの5章の14節、あなた方の隣人をあなた方自身のように愛しなさいという言葉があります。ローマの13章の8節から10節まで、人を愛する者は律法を全うしているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は一方を全うするものですっていう言葉があります。ですので、トイレで揉めている夫婦であれば、自分が便座を使い終わったら次の人が使いやすいようにしてあげればいいわけなんですね。これが聖書の教える、解決法です。So we know the biblical solution in case of that couple. That is, do to others as you want others to do. Galatians 5:14, love your neighbors as yourself. Romans 13:8-10, whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be, are summed up in this one command, love your neighbor as yourself. Love does not harm to a neighbor, therefore love is a fulfillment of the love, of the law. So in case of the couple who argued about toilet, the solution would be, if you finish using the toilet, you would make the toilet easier for the next person to use. This is the solution the Bible is teaching. では、改めて、問わせていただきます。あなたの隣人っていうのは一体誰でしょうか。 一番近くにいる人、毎日顔を合わせてる人、あれ夫婦であれば目覚めるとすぐ横に寝てる人でしょうかね。家族ですね、家族、家族ですね。夫婦であれば、夫婦であれば、妻であり夫であるわけなんです。ですので、人間の交わりの中で、夫婦ほど親しき関係のものはないわけですね。夫婦というのは神様が作られた人類最初の共同体であるわけです。ですので夫婦関係がまず第一なんだっていうことだと思います。 So now、let me ask you this、who is your neighbor?、who is the closest person in your life? Who is the closest?、who if you're a couple, who is the person when you、wake upAnd look at other person sleeping like that. So who is the neighbor? It should be your family, isn't it? Or if you are married, it should be your husband or wife. So within all the... we have so many relationships, but within all the relationships, there is no relationship closer than husband and wife.Marriage relationship is the first human relationship God has created. The marriage relationship is the first loving community for human beings that God created. 今日読んだこのエフェソの手紙の5章の21節から6章の9節までに、さまざまなこの人間関係について書かれているわけですけれども、すべての人間関係に先立ってまず書かれているのは誰ですか？妻と夫ですね。妻と夫のことがまず書かれている。これは実は他の手紙にも同じことが言えるんです。まず夫と妻のことが書かれているんです。例えば夫婦関係が第一ということですね。例えば、例えばですね、このテトスの手紙があるんですけれども、テトスの手紙の2章の4節から5節まででもですね、そこで、若い婦人は夫を愛し、子供を愛し、分別を持つようにというふうに教えています。夫を愛し、子供を愛しということですね。子供を愛し、夫を愛しというふうに書いてあるんです。この順序は、とても大切なことであると思います。夫婦仲の悪い家庭はですね、どんなに仕事がうまくいっていても、あるいはどんなに子供が良い子に育っているように見えても、後になって崩壊してしまうことが多いものですね。子供にとって一番の財産というのは夫婦仲が良いことです。お父さんとお母さんが愛し合っている姿こそが最高の教育であるんだということです。いくらピアノを習わせたり塾に通わせたりしていても、お父さんとお母さんが喧嘩ばっかりしているならば何にもならない。仕事よりも子供よりも何よりも大切なのがまず夫婦の関係であるんだということなんです。 So from Ephesians 5:21 through 6:9, there are many kinds of human relationships written in Scripture. You may be aware that who are written first. That's a relationship between husband and wife, isn't it? And this can be said to other epistles too.For example, Titus 2:4-5 says, to love their husband and children, to be self-controlled, to love their husband and children, not to love their children and husband. I think this order is quite important. For the family that has a bad marriage, regardless of how successful husband and wife's work is,
or regardless of how good the children look, they tend to break down eventually. The best gift to children is a strong, loving relationship between their parents. Showing that a father and mother are loving each other is the best education the children can have. No matter how much they make the children learn how to play the piano well or send them to juku, cram school, if mother and father are always quarreling, there's no point. Whether work or children, the husband and wife's relationship is the first priority.またこのエフェソの手紙の5章の21節にキリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいという言葉がありますね。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。この互いに仕え合うっていうふうに書かれていますけれども、どうもこの互いにっていうのがちょっと癖物ですね。我々この互いに使えるっていうんですけれども、もしかしたら我々この人に使えるっていうことよりも人に使えてもらうっていうことの方に関心があることが多いかもしれないですね。相手には使えてほしい、自分が相手に使えるなんてそういう気はさらさらない。皆さん、誰かと初めて出会ったとします。初めて出会った人話とかするときにね、まず第一に何を考えますか？相手は自分のことをどう思っているだろうかなと思うでしょうか？それともどうすれば自分は相手を幸せにして差し上げられるかなというふうに思うでしょうか？仕事中はどうでしょうかね。仕事中は同僚や上司をどうやって引き立たせることができるかな、どうやって助けることができるかなというふうに思うでしょうか。それとも自分の功績の分け前をきちんと受け取れるだろうかなというふうに思うでしょうか。家族ではどうでしょうか。家族の関係では誰のことを第一に考えるでしょうか。その答えで私たちの関心がどこにあるのかが分かると思います。Ephesians 5:21 says, submit to one another out of reverence for Christ. Submit to one another. I think this one another is a little bit tricky. Maybe we are more interested in being served more than serve others. What do you think when you meet somebody at the first place, at the first time? What do you think? What's in your mind? Is it, do you think, what is the other person thinking about me? Or how can I make the other person happy? What about when you are at work? Do you think, am I trying...my best to build up my colleagues, my boss, my people around me, or are you interested in, can I get credit for the work I do? What about your family relationship? What do you think who do you think is the most important? I think our answers tell where our priorities are.この身近にいる人たちにこの関心を持つっていうポイントですね。聖書にこういう言葉があります。フィリピの手紙の2章の3節から5節に、こういう言葉がありますね。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものですという言葉があります。身近にいる人たちですねに関心を払う、注意を払う、意識的にね、こう 注意を払っていく、そうすれば愛の働きが始まるのではないでしょうかね。例えばですね、これも例えだと分かりやすいんですけれども、例えば仕事から帰宅する夫を待っている妻の関心というのは何でしょうか。あれこれ一日あったことをいろいろ話したいというふうに思うでしょうか。一日でもいろんなことでたまった鬱憤とかね、ストレスとか頼み事を伝えたいっていうふうに思うでしょうか。けれどももし夫に関心を持つことができるならば、妻は夫を愛することができるんではないでしょうか。遅くに、帰宅した、男というのは、ね、何かと孤独な存在ですね。仕事の中で孤独にしているかもしれません。客に責められたり上司に怒られたり、傷つくようなこともあったかもしれませんね。仕事で疲れ切ってるかもしれない。そんなことを考えられ、はい、そんなことが考えられる、考えてあげられるのは妻がいつでも夫に関心を持って愛情を注いでいるからです。帰り道を急ぐ夫もですね、妻にもし関心を持っているならば妻を愛することができるのではないでしょうか。例えば家に着いたらネクタイ外して横になってのんびりスポーツニュースでも見たいなという気持ちもあるでしょうね。けれども何よりもこの妻に関心を持っているならば、そうするならば、あ、うちの神さんも一日、近所付き合いとか子供の世話とかで疲れてるだろうな、いろいろ大変だったろうな、そう思いながら自宅に向かうことが、できるんじゃないでしょうかね。玄関を開いて、玄関を開けてみたらね、家の中が片付いてなかった。そんな時にもし奥さんじゃなくて綺麗な家に関心のあるご主人であるならば、なんできちんとは掃除できないんだ、なんでお前はちゃんと掃除してなかったんだっていうふうに妻のことを責めてしまうかもしれません。けれども妻、この家よりも妻に関心のある夫であれば、ああ今日うちの神さんも忙しかったんだな、疲れてるかもしれないなっていうふうに思ってね、妻のことを思いやることができるし、そして家の中を一緒に片付けたりとかね、あるいはお皿朝洗ってあげたりとか、そんなことをして妻を助けることができるんだと思います。誰でも人に関心を向けるならば、あれこれ具体的な知恵が湧いてきて愛の働きをするようになるんではないでしょうか。フィリピアン 2:3-5 says, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. So pay attention to the needs and interests of the others, always intentionally.And then I think loving service may begin from there. Just give you an example. What is the first priority for wives who are waiting for their husbands to come home? Do they want to convey their request that the husband piled up? But if the wives are truly interested in their husband,Can they love their husbands better? Like husbands who come home late, maybe exhausted by his work. Usually men are more lonely in the workplace, and accused by customers, scolded by their boss. They may be broken. By pouring love on their husbands and showing interest in their husbands,wives can be aware of the challenges their husbands face and support them in love. What about the husbands? Husbands who are hurrying up, hurrying home, I think they can love their wives if they are interested in their wives. After they come home, they may feel, I want to take off my tie, lie down on the couch and relax watching sports news or something on the TV. But if they are interested in their wives and give them attention, they may think, my wife is probably tired, exhausted after taking care of small children, getting work, and many things. If they open a door and first that, and find that the house is not clean, then husbands who are interested in clean house may scold their wives. Hey, didn't you clean our house? But husbands who are more interested in their wives more than house, they may think, oh, she's probably tired now. I want to help her washing dishes or cleaning house together. I think we can have concrete wisdom and start to act in loving service if we look to the interests of others. そして、もう一つ大事なポイントがありますね。それは人にではなく人に使えようとするのって主に使えようとしてするんだということです。エフェソ人への手紙の今日の6章の6節から7節にこういう言葉がありますね。人にへつらおうとして上辺だけで使えるのではなく、キリストの奴隷として心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいという言葉があります。私たちの生き方というのは常にチャンスを伺っている生き方ですね。それは今日どうやったら神様のお役に立てるのかな、どうやったら神様に喜ばれることができるかなっていうふうにチャンスを伺う生き方です。そしてその神様の喜びを自らの喜びとする、自分を喜ばせようと指定するんではないんですね。神様を喜ばせることが私たちの喜びなんだ、それを毎日毎日私たちの喜びとして生きる、これがクリスチャンの生き方です。それができている方は幸せ、幸いだと思います。エフィジャンス 6-7 Obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. So we Christians are serving the Lord, not people.And I think we are not trying to please ourselves. But when we please God, that is our joy. When we are feeling and thinking that, hey, this service is pleasing the Lord, I think that's our true joy. And I think we seek chance every day. I think that's the way of living for Christians. 話ちょっと変わりますけれども。今回の地震の後でですね、しばらく停電してたでしょ。その後に、インターネットもしばらく通じなかったんですけれども、インターネットがつながるようになってパソコン立ち上げて、E メールのチェックボタンを、受け取るボタンをピッと押したら、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ、何百件もメールが入ってきました。びっくりしたんですけどね。その後もですね、こう毎日毎日海外からもう E メールが何十件もね、届く状態が続きました。津波、地震が第一次災害だとするならばね、情報の津波ですね。うわ、二次災害とでも言うんでしょうかね。もう質問やら問い合わせやらでこうね、一生懸命その対応に当たって一生懸命書けば書くほどですね、もっともっとメールが届いてきてね、こう一生懸命火事に水をかけてるつもりだったんですけれども、逆でね、水こう火に油を注いでるような状態でね、もっともっと来るわけです。そんな状態でね、こう一生懸命こう家でねパソコンやってね、一生懸命答えてたらですね、子供がね、家でね、子供も卒業しているもんですから、子供たちがね、父さんで話しかけてくるわけですね。もう今ちょっと忙しいんだから母さんに聞いて、今忙しいんだからってこうイライラするわでね、もう家族は私のイライラっていうね、三次災害まで受けてしまいました。そしてようやく気がつかされました。地震の中で私のことを最も今必要としているのは、海外の向こうで時間があってね、コンピューターで、 向かうことが時間がある方とか、メールをしている方々ではないんだな。語弊がないように申し上げますね。たくさんの方々が今日本のために本当に祈ってくださって、考えてくださって、捧げてくださっています。もちろんそれを感謝していますけれども、地震の後の今大変な状況の中で、私のことを今最も必要としているのは、まずは私の目の前にいる家族じゃないか。そして今目の前で、今困難の中にある教会の家族の方々じゃないかっていうふうに気がつかされたんです。テモテ第1の手紙の5章8節にこういう言葉がありますよ。自分の親族、特に家族の世話をしない者がいれば、その者は信仰を捨てたことになり、信者でない人にも劣っています。こういう言葉がありますね。ちょっと英語で言いますね。So after the earthquake, no, after the, after the blackout, we had sometime a blackout after the earthquake, and I opened the computer, turned on, and clicked receiving an email. I was surprised to find that I had received tons of emails, hundreds, literally, of emails every day.That situation continued every day. So many emails, especially through Facebook. it was like, no, the first disaster was earthquake itself, but this was bigger. Information tsunami. That was a secondary disaster, and it was bigger than earthquake. trying to answer to their questions, explaining our situations in Japan, church's situation in Japan, even though I do my best, I was flooded with questions and inquiries. And it was like I was trying to pour water on fire, but I felt like I was pouring oil or gasoline onto the fire. Our kids graduated from school already, so they are staying home. And they you know, like Itaka talks to me, smiling. Hey, Dad, blah, blah, blah. And I said, hey, shut up. Why don't you talk to your mom? I'm busy right now. I got so stressed, frustrated, and actually angry. And I irritated, and my family... So my family encountered a third disaster. That was my irritation. Then I realized, finally, who is needing me the most in this difficult time? Is it the ones who have time sending emails, checking Facebook, making comments, criticizing? I need to be careful here. Don't misread me. I really appreciate for their intention, their prayers, their donations, contributions. But what I'm saying, I appreciate that, but what I saw, those who need hope, those who need me the most right now is in this difficult time, is my family. The ones right in front of me. And also the church family, the church community who are struggling in this chaos and crisis, in this difficult time, actually. 1 Timothy 5:8. It says, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. でもですね、私たち意外にすぐ目の前に、愛すべき家族がいる、そういう事実があるにもかかわらず、目の前にいる家族をほったらかしておいて、目の前に愛すべき家族がいるにもかかわらず、その家族に向いていないっていうことないでしょうか。愛すべき家族が、すぐ私たちの目の前にいるにもかかわらず、家族をほったらかしておいて、 コンピューターと向かい合ってるなんていうことはないですか。夫婦同士が、あるいは家族同士が今目の前でお互いを必要としているのに、お互いに向かい合わずに、お互いに向かい合うべき時間を無駄にしているっていうことはないでしょうか。今ある幸いを大切にしないと、あるいは今ある恵みを数えて感謝していないと、もったいないっていうふうに思いませんか。これからもまた同じような大地震が襲ってくるかは誰一人分かりませんね。もしかしたらお互いに、離れ離れになってしまうようなことがあるかもしれない。よく考えてみれば、地震じゃなくてもいつどうなるかなんていうのは保証は何もないわけなんです、ね、何よりも今目の前に家族がいる、愛し合うべき友達がいる、仲間がいる、その幸いを大切にしなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思います。愛する人たちと一緒にいることのできる幸いを大切にすること、隣人を愛すること、それが私たちがまずできることなんではないのかなというふうに思います。 But in reality, though we have our loved family in front of us, we may not be facing our family in front of us. Though you have your loved family in front of you, you may be playing with internet or Facebook, neglecting your family who needs you the most. The spouse or your family are needing you right there in front of you, but you may not be facing each other, just wasting your precious time for each other. I think if we don't realize the happiness right now and count our blessings right now and give thanks for everything, don't you think that that's a huge waste? We never know what another big earthquake may come tomorrow. It's possible that we are drawn apart from each other, as many are experiencing right now in Tohoku area. When we think about that, even though earthquake is not coming, there is no guarantee of what happens tomorrow. I think more than anything, our loving more than anything, you have a loving family and spouse in front of you. So, and you are precious friends. We need to value these blessings. So, value the blessings you are together with your loved ones. Love your neighbor as yourself. I think that's what we can begin right now. エペソの5章の33節。いずれにせよ、あなた方も妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。とありますね。妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。何よりも妻を大切にする。誰よりも妻を大切にして、妻は夫のことを大切にする。すべての祝福がそこから始まっていくんだと思います。一番の隣人ですね。一番の隣人、世界で一番大切な人を一番大事にしなければ、何をしても的外れになってしまうのではないのかなというふうに思います。一番大切なのはこの人類最初の共同体である夫婦の関係の回復なんだ。それを正しく築き上げていくことなんだ。そこにこそ子供たちの平安もあるし、そこから世の中が変えられていくんではないのかなというふうに思います。So, Ephesians 5:33. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So the husband loves his wife more than anything, more than anybody, and the wives love their husbands more than anybody. I think every blessing starts from there. We don't love our closest neighbor, the most precious one. We may miss the whole point. The most important thing is to recover the husband and wife's relationship, the first loving community God has created. And if we could all do this, I think the world will be changed.
夫婦というのはこの聖書が教えている通りにお互いのことを尊敬し合って、互いに決して相手のことをね、こう日本語ではこう愚妻だとかね、愚足だとかそういう今までそういう言葉がありましたけれども、聖書はそうは言ってないんですね。聖書が教えている通りにお互いのことを本当に、軽んじることなく、敬って心から敬って尊敬し合って愛していくんですね。そうしていくならば家庭がまず変わります。そして家庭が変わるならば親子の関係も変わりますし、神の家族である教会ももちろん祝福されます。この祝福の輪を広げていく働きですね。我々の働きというのは、使徒の一章の9節を覚えておられるでしょうかね。聖霊があなた方に加わるとあなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなくユダやサマリアの全土で、および地の果てに至るまで主の弟子となるんですよっていうふうに、主の証人となるんですよっていうふうに言っていました。ですのでまず、ね、こう我々、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで出ていくんだ。この神の祝福が広がっていくんだということです。まず家庭が変わり、家族が変わって、そのことによって、親子関係も変わっていくし、そして夫婦関係が変われば社会が変わります。私はそう信じています。
In the Japanese words we have Gusai means stupid wife. This is my stupid wife. Or this is my stupid son. We used to say that in the past. But the Bible is against that. I think Christians, if we follow what the Bible teachesAnd if we, husband and wives, respect each other, love each other, not looking down, and respect wholeheartedly as scripture tells us, then the family is blessed. If the family is blessed, and relationship between husband and wife is blessed, the parent and child relationship is of course blessed. And then, church family,God's family is blessed also. I give you the final verse, Acts 1:9. Remember Acts 1:9? When the Holy Spirit comes on you, you will receive power. And then you will be a witness from Jerusalem to Judea, Samaria, to the end of the world. So this blessing starts, may start from here,But this will spread. So from Jerusalem, let's start from there. And go to Judea, Samaria, then to the end of the world. Let's be a witness of this world. I think we, husband and wife's relationships are blessed and changed. The society is changed. I think that's what I believe.
神様の祝福が皆さん一人の上にあるようにお祈りします。
May God's blessings be upon each one of you. Thank you.